ラジオ視聴室をお送りします。前回に引き続き広報須賀川6月号に掲載されている情報の中からお話を伺います。皆様のご家庭にも広報須賀川が届いていると思います。お手元に広報須賀川をご準備いただくと、より話が分かりやすくお聞きいただけると思いますので、よろしくお願いいたします。橋本市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず11ページの情報ですが、水害や土砂災害への備えを万全にという内容が掲載されています。はい、最近は局地的な豪雨も多いので、日頃からの防災に対する準備も本当に大事なことですよね。
はい、梅雨の時期に入りましたし、これから台風もですね、数多く襲来するという状況の、になってきましたので、この件に関してはですね、市民の皆さんにも十分踏まえてですね、いざという時のために対応いただきたいというふうに思ってますが、ご承知の通り毎年どこかでですね、日本各地、大災害が発生しているっていう状況の中でですね、一番留意しなきゃならないのが、どうしても避難が遅れてしまうということですね。そのことが大災害の中で大きな被災につながるということをですね、市民の皆さんにもちょっと留意していただきながら、早め早めのですね、避難活動をお願いしたいなというふうに思ってますし、今は天気予報の精度もですね、かなり上がってきていますので、テレビラジオ等からですね、いろんな情報が、災害に関連する情報が流されますので、それを踏まえながら、そしてまた一方須賀川市の方でもですね、防災行政無線であったり、あるいはエリアメールであったりということで、できるだけ早期にですね、早め早めの、避難の呼びかけ等は行う考えでいますけれども、ぜひ、どうしても我々過去の経験なんかをですね、意識してしまいがちなんですけれども、今想定外のことが来ている状況ですし、過去の経験は大切なんですけれども、それを超える事象もですね、発生しているということを踏まえると、ぜひしっかり市民の皆さんに行動を促したいというふうに思ってますし、あといざという時にはどうしても高齢者とかですね、障害者の皆さんが、なかなか避難対応ができないという方もおられると思いますので、ぜひそこは自助共助の精神でですね、ぜひ周囲の方々が気を配っていただけると、ありがたいなと思ってます。情報収集をですね、皆さんに積極的にしていただくことで対応いただくということと、防災行政無線、テレビ、ラジオ、エリアメール、さまざまありますけれど、このウルトラ FM もですね、災害時に、情報を皆さんにお届けする大変重要なツールになってきたというふうに私は思ってますし、今出力20ワットでですね、放送されていますけれども、災害時にはこの出力が50ワットになってですね、なかなか現在聞こえづらいっていう地域ももしかしたらあるかもしれませんけれども、災害が起きた際にはですね、出力を上げて十分な行政情報等もですね、あるいは災害の情報等もお伝えできる体制になるかと思います。それからですね、どうしても須賀川市の場合には釈迦堂川と阿武隈川の合流点ということもあって、何年かに一度本当に大きな水害に見舞われてきた歴史があるんですけれども、先日も阿武隈川の上流のですね、水防訓練が郡山市で、流域のですね、市町村が集まって行ったんですけれど、阿武隈川っていうのは北に流れていく川ですから、どうしてもですね、台風の進路と同じになってしまうということもあって、上流で降った雨がによってですね、水かさが上がっている状況で、さらに台風の雨が降るということを考えるとですね、どうしても、水害が起きやすい河川でもあるのでですね、そのことはやはり十分意識をしながらですね、我々も対応していかなきゃならないと思います。
はい、次に13ページには、 都市間交流事業補助事業について掲載されています。神奈川県座間市や北海道長沼町などの自治体と行政だけではなく各種団体などの民間レベルでの交流が行われているようですね。
はい、この交流補助事業についてはですね、都市間ということで須賀川市と、交流協定を結んでいる自治体とのさまざまな交流をですね、民間の市民の皆さんにも積極的に行っていただきたいということで、創設をさせていただいております。これまでも農業委員の皆さんや民生委員の皆さん、あるいは嘱託委員の皆さんとかですね、体育協会などもさまざまな交流を図っておりますけれども、そもそもは私たちが東日本大震災の時にもですね、このそれぞれの自治体から大変温かいご支援をいただいています、でその後ですね、我々もいざという時に恩返しをしたいという思いもありましたので、災害時の総合応援協定を多くの自治体と結ばせていただいてますので、そういうことも含めて常日頃からですね、市民の皆さんの交流が盛んに行われることで、より絆が深まっていくだろうというふうに期待しています。
はい、さあそしてもう一つ22ページ須賀川牡丹園の、話題が出ております。さあ今年度の牡丹園、有料はもう終了したのですが、いかがでしたか、振り返ってみて。
今年もですね、少し、早めの開花になるのかなというふうに思ってましたけれども、ちょうど今年は10連休ということもありまして、ゴールデンウィーク期間中もですね、大変素晴らしい花が咲いてくれたので、多くの皆さんにですね、素晴らしい牡丹園をご覧いただけたというふうに思ってますし、いわゆる園遊会にもですね、お話をさせていただきましたけれど、この花の時期だけではない牡丹園の魅力についてもですね、これから多くの皆さんにお伝えしたいなというふうに思ってますので、夏の緑も綺麗ですし、秋のもみじもですね、紅葉も本当に綺麗なものがありますし、冬の寒牡丹も増やしてますから、雪化粧の中のですね、牡丹園というのも味わいがありますので、ぜひ多くの皆さんにですね、四季を通じて牡丹園の魅力に触れていただければと思います。
ありがとうございます。最後になりますが、裏表紙です。さあ、つぶらや幸吉メモリアルマラソンの出場者募集の記事が掲載されていますね。
つぶらや幸吉メモリアルマラソン大会ですね、日本陸連公認大会になっていますので、ハーフであったり10キロマラソンであったりっていうのはしっかりとですね、走った方の記録が公式に認められる大会ですので、参加される皆さんはですね、自分の普段の走りの結果としてですね、この大会を大きな節目にしていただければなと思います。それから、おかげさまでですね、聖火リレーが須賀川も、この円谷幸吉選手のゆかりの地でもあるということでですね、実現することになりました。それで1964年のですね、幸吉選手が出場する大会の前の聖火リレーについては、当時も須賀川を、通過しているんですけれども、その際にですね、幸吉選手の後輩たちの高校生が中心になって、赤いサルビアをですね、沿道にいっぱい飾って、その聖火リレーを盛り上げたという経緯があって、今回もですね、関係する皆さんがですね、当時の方も含めてですけれども、レガシーサルビアの会ということで、それをですね、サルビアを、当時のサルビアの種をですね、幸吉選手のお兄さんの菊蔵さんが毎年育てて大切にされてきたものを、また今回それでいっぱいにしようということで取り組みが進んでいますので、ぜひ皆さんにもですね、大いに盛り上げていただきたいなと思います。
ちょっとも楽しみですね。2回にわたりまして、広報須賀川6月号から橋本市長にお話を伺ってまいりました。以上でラジオ視聴室の放送を終了いたします。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。